メン。じゃあ夏に行くお友達は行ってきてください。皆さんどうだったでしょうか。なんか映画を見ているような感じでしたけれども、これ本当にあの聖書の御言葉そのままなんですよね。自分でこの読んでいるときと皆さん随分違う感じを受けたかもしれません。もちろんラクダの足音とかいろんな効果音、衣を引き裂いた音とかそういうのも入っていたということもあります。まあ、でもこれらは何かこの御言葉に付け加えたというよりも、私たちが神様の言葉を本当に受け取っていくのを、助けていくものであるかなと思います。助けになるものは私たち本当に知恵をいただいて、この助けを活用していきたいと思いますし、でも何かそういうものがあると逆にこの御言葉を受け取るのを妨げてしまう、邪魔になってしまうものがあれば、それは取り除いていくということで、神様の言葉を本当に私たちがストレートに受けて、そしてまた実行していく、実を結んでいくものとなっていきたいと思います。聞くドラマ聖書ってもう十分よく出来上がっていると思うんですけども、完成版が今月出るということですので、もしこの文字を読むのことがだんだん大変になってきたとか、あるいはまだ小さくて文字が読めないとか、そういう方でも聞くことによって御言葉を受け取る方が増えていけばいいなと思いますし、また逆にこの耳で聞くことが大変だという方には、文字の助けが助けになっていくと思いますので、どんな形でも私たちこの御言葉が届いていくことになっていきましょう。さあ今日は父の愛に飢え渇いてというテーマです。父の愛に飢え渇いて、どうしてこの37章の箇所から父の愛に飢え渇いてなんでしょうか。皆さん今の御言葉を聞きながら、またスライドもありましたけれども、どんなことを思いましたか。ラクダは大きいなとかですね、いろんなことを思ったかもしれませんけれども、思い出してください。先週の36章までのところは、イサクの歴史、そしてエサウの、双子の息子の兄エサウの歴史が先週のところでした。そして先週はそのエサウの子供たち、孫たちの名前がたくさん書かれていました。その後にもこの聖書にはエサウの子孫たちがたくさん登場してきます。でもみんな共通しているのはこのヤコブ、イスラエルですね。イスラエルの子孫の命を狙っていくんですね。あるいは約束の地に帰っていくのを邪魔していく。これどこから来ているかというと、おそらくはこの父お父さんのイサクの祝福を、受け損なった、本来長子であったこのエサウ、でもお腹の中にいる時から、お母さんのリベカにこの兄が弟に仕えるようになるという神様のご計画がありました。ご計画通りではあるんですけれども、でも父の祝福を受けられなかったエサウは弟ヤコブを、後のイスラエルを本当に殺してやろうというほどまでに憎んだんですね、妬んだんですね、恨んだんですね。でその苦々しい思いと殺意というのはしっかりと手放して取り扱われていかなければ、子供たち孫たち、それが何代何十代にもわたって受け継がれてしまう。これはエサウだけでなく私たちもそうなんですね。そうやって私たちはこの親から子へ、子から孫へ、神様の祝福、天の父の愛と命を受け取って渡していく、受け継いでいくために神様は私たちを家族としてくださいましたけれども、でもそのように良くないこの苦々しい思いであったりパターンであったり、そういったものもこう繰り返されて受け継いでしまう、放っておくとですね、 そのためにイエス様が、そういったこの全ての敵や私たちの罪を滅ぼすために十字架かかってくださいました。イエス様が来てくださいました。そのことを、まずイエス様が来られたことを喜ぶのがこれから迎えていくアドベント、クリスマスです。このイエス様の十字架のもとにあなた方の重荷を運んできなさい、持っておいで、イエス様おっしゃいましたから、私たちはそういうこの苦々しい思いをイエス様の十字架に持っていけばいいんですね。持っていっただけで、また持って帰ってしまうんではないですよ。持っていったら、十字架はどういう道具ですか？十字架はそこに貼り付けて、この葬り去るものですよね。死なせるものです。イエス様ご自身がそこで死んでくださいましたが、そのイエス様と共に、イエス様がただ死んでくださって、私たちはそのままではないんですね。私たちの全ての苦々しい思いも重荷も罪も全てを共に葬り去って、そして私たちが新しいよみがえりの命を、もう一度神の子として、生まれ直していく、今度は、このお腹から生まれていくのではなくて、霊によって生まれなければ人は神の国に入ることはできない。でも霊によって新しく生まれれば神の国に入ることができるんですね。その神の国は永遠の命とも言われます。それを受けていくことができるようになりました。エサウだけではないんですね。弟のヤコブはどうだったかというと、お父さんのイサクは神様のこの弟ヤコブがリーダーシップを取っていくというご計画とは裏腹に、父イサクは何が好きだったんでしたっけ？肉が好きだったんですよね。で、特にこの息子のエサウがこの狩りで仕留めてきた肉の料理が好きだったということですね。なのでエサウが好きだったという、まあ、エサウもちょっとかわいそうだなと思うんですけども、まあ、でもそうやって兄エサウを偏愛していったんですね。ということは、弟ヤコブは母リベカには愛されたとありますけれども、お父さんの愛に植え替えていたわけです。そういうこの兄を偏愛、偏って愛していく、お父さんイサクの愛に植え替えていた、まあお父さんの実の父イサクの愛だけじゃないんですね。そのイサクを通して誠の天の父の愛を受け取っていくべきところを、ヤコブは受け取らないまま大きくなっていったんです。まあ、どこかで自分はそういうふうにはならない、自分は子供たちにみんなこの平等に愛していく父親になっていきたいとか思ってたかもしれません。私はそういう内なる誓いというのを心にしてしまったりすることもあります。でも逆にそういうのが縛りになって、自分もこうはならない、なるまいと思った姿に自分がなってしまうというですね、誓いというのはそういうふうに私たちを縛ってしまう、それがまた受け継がれていってしまうということがあります。まあ、その敵やサタンが足場として私たちに利用するんですね。で、実際にヤコブはどうなったかというと、12人の息子たち娘たちもいましたけども、彼らをみんな等しく愛していったかというと、先ほどのこのヨセフ、ヨセフだけこの綾織の長服って訳されていましたけれども、この綺麗な服を着ていましたよね。はい、で、まあ、この単語言葉はあんまり聖書の中にたくさん出てこないので、果たしてこのようなこのカラフルな服なのか、それとも袖が長い、裾も長い、服なのかというのは、分からなかったりしますので、役によっては長い服、役によってはこのカラフルな、この服というふうに訳されています。この新しい訳ではカラフルな長い服って訳されてましたね。綾織の長服です。いずれにしても特別な服なんです。ヨセフだけ、せめてね、12人いるんですから、なんか12色でみんなね、アパレルメーカーにあるようにですね、いろんな色にこうしてあげたりすればよかったものの、ヨセフだけいるで、あとはみんな色のない子供たち、これはさすがにカチンときますよね。皆さんどうですか？ヨセフも まあ、ヨセフはこれまた素直に喜んでるようですけども、なんかこう気まずかったりしたかもしれません。でもそうやってヤコブは自分もがお父さんに愛されなかった、愛をなかなか受けられなかった。でもそれがなんと自分が父親になったら、子供の中でもヨセフだけを愛して、他の子供たちはあまりそうでないという父親になってしまったんですね。このように家族に対する苦々しい思いというのは次の世代に受け継がれて、しまいます。だから私たちは、でも今、まだチャンスがあるんですね。私たちは今、自分のそのような苦々しい思いも、あるいは、自分のお父さんお母さんやその前の世代からのそういった、なんとなくうちは良い伝統というのもあると思います。神様の祝福を表しているそれぞれの家の良い面もあると思いますが、でもこういうパターン、こういう良くないことがどうも続いているなというものを、私たちの代で、本当に代表して悔い改めて、悔い改めというのは個人的なことじゃないんですね。むしろ家族一族のものです。ネヘミヤもソロモンもダビデも、そしてイエス様がこの一族全体のために私たちは悪いことをしました、だから神様お許しくださいと代表して悔い改めてます。でも私たちもそうやって、悔い改めて十字架に委ねて手放していったときに、それらは私たちの代でストップして良いものだけが次の世代にも流れていく。神様はそのように神の国の祝福を私たちに回復するチャンスをくださっています。皆さんどうでしょうか。ご自分の親に対する、苦々しい思いがある方も、まあ、兄弟がいらっしゃる方、あるいはそうでない方もおられると思いますけども、でもいろいろ思うわけですね。兄弟がたくさんの方はそれなりに、いや自分一人だったら僕だけ、私だけが一心に親の愛を受けられたかなとかですね、あるいは兄弟がいない方は、いや兄弟がもっといたら親が自分ばっかりにいろんなこと言わないでもう少し楽だったかなとか、いろいろ思ったりするんです。でもこれは神様が私たちそれぞれにふさわしく兄弟の数もくださったことだと思います。それぞれの私たちへの、まあ、賜物なんですね。何が一番いいとか良くないということではなく、でもそのことを本当に、喜んでいけるように、親に対する思い、あるいは兄弟家族に対する苦々しい思いがあったら、私たちは、この機会に、あるいは、配偶者に対する思い、子供に対する思い、代を超えておじいちゃんおばあちゃん、から、受けたこと、いろいろあると思います。でも私たちはそういう親が悪いとか誰が悪いというよりも、でも神様はそういう父母を敬いなさいって、そうすればあなたはこの地上で幸せに長生きできるってあるんですね。それはさておき敬うかということではなく、本当に良くないところは神様に取りなしに乗りながらでも愛し敬っていく、こういうお父さんになったら愛そうとか、こういうお母さんになったら、許して敬おうとか、でもそういう日はなかなか来ないんですね。でもその前にこういうお父さん、こういうお母さんだけれども、でも私は父は敬おう、愛そう、その時に、私たちから、あなたから、神様は家族に神様の命を、そして祝福をもう一度回復されるんですね。神の家族とされていきます。でもしも私の親はもうこの市場にいないから、もう時すでに遅しと思っている方もいらっしゃるかもしれません。でもこの聖書で、この出エジプトの民、このイスラエル、ヤコブの何世代も後ですけれども、彼らにあなたの父と母を敬えと2回目に神様が言われたのは、40年間この親の罪のために親世代のが神様の約束の地偵察に行って、ヨシアとカレブだけが、ここは素晴らしい土地だからみんなで行こう、でも残りの10人はあそこはおっかない人たちがいてとても無理だと、もう神様なんて、 エジプトにいた方が良かったじゃないですかと言ってこの進んでいこうとしなかった、その罪のゆえにその世代をは40年の間に荒野でみんな死に絶えていったんですね。その子供たちに神様が言われたのがあなたの父と母を敬えって言われても、神様もあの僕たちお父さん誰もいませんよ、そういう状態です。まあ、年を重ねてではなくて若くしてみんな親がいない世代だったんですね。でも神に逆らって亡くなっていったような、そういう親であっても敬っていく、それは私たちは子供にとっての親というのは神を思う、神を敬う、神を愛するためのものなんですね。そして子供というのは親にとって神様の愛を伝えていく、表していくためのものだからです。私たちも今週本当にこのヤコブ、イスラエルの家族のように、まあここまでではないとか、いやうちはこんなもんじゃないとか、皆さんいろんなことを思われると思います。でも神様はこの家族を、まあ、今日の章だけではこの後どうなってしまうんだろうということですけども、これらはすべて神様のご計画の中にあるんですね。家族の回復、それが400年を経てまた約束のうちに家族ではものすごい数が増えて戻ってくる、そしてその後また3000年ぐらいを経て世界中に散らされていったイスラエルの家族がこの何十年か100年のうちに毎年今3万人ですよ、戻ってきていて、もう何百万人と、この間900万人を超えたって言いましたね。それはまあ国の人口ですけれども、ユダヤ人だけでも700万ぐらいでしょうか。すべて神様のご計画の中なんです。それはイスラエルだけではありません、皆さんの、私たちの家族をもそのように回復してくださる。私たちの思い描いているタイミングや時間の長さではないかもしれません。でもその神様のご計画を信じて希望を持って歩んでいきましょう。さあもう一つ、今日はこの、まあ、ヨセフ物語と言われますけれども、これはヤコブの歴史であるって最初言ってましたね。このヤコブの子供たちの中で、まあ、ヨセフ、皆さんあのヨセフをどう思いましたか。いやヨセフがね、ああいう夢を見ても言わなければよかったんじゃないかとかですね、あるいはこの服をね、あのお父さんがくれたとしても、まあ、それをじゃあお兄さんたちと毎日順番で代わり番号に着ようって提案しようとか、皆さんがヨセフだったらどうしますか。まあいろんなやり方でこの懐柔策というか兄弟仲良くやっていく方法というのを考えたかもしれません。でもあの素直なヨセフだったからこそ、他のお兄さんたちだったらもう少しいろんなことをやったかもしれませんけれども、ヨセフはストレートに見た夢は語っていく、そして与えられた服は喜んで着ていく、そして売り飛ばされていくというですね。でもヨセフは、まあ、この後ずっと読み進めていくと分かりますけれども、この神様のこの、まあ、預言者であり、そして証人であり、また宣教師の役目も持っているわけですね。開拓者でもあります。ああいうキャラクターでなければそれに用いられなかったかもしれません。それを作られたのも用意されたのも神様だと思います。そしてヨセフは夢を見ましたね。どんな夢でしたっけ。一つ目いいですか。一つ目が、お兄さんたちの束が私の束にお辞儀をするって言うんですね。まあ、束って言いますけどね、彼ら羊飼いだったんでそもそも畑やらないんですけどね。でもこのことは、まあ、将来、羊飼いになりながらもでも、まあ、畑もやっていくことも 予言しているのかもしれません。もう一つ何でしたっけ。二つ目が、太陽と月とそして11の星が、ありえないですね。太陽と月がと星が同時に見えるっていうこと自体がなかなかないですもんね。夢ですからこれは。でも神様はそのように起きている時にはどうしても見えないもの、見られないもの、をだからこそ夢の中で、私たちにこの伝えられることがあるんですね。皆さんどうでしょう。あ、でもこれは夢だからといって、あ、起きて、あ、なんだ夢か、じゃあ気にしないということがあるかもしれません。皆さんどうですか。昨日夢をご覧になったという方、昨日今朝いらっしゃいますか。なんと夢の少ない入来教会かというか、それだけぐっすり眠っていたということかもしれませんね。覚えてますか、夢ご覧になって。あ、覚えてますか。はい、いい夢でした。あ、よかったですね。はい、当時はですね、毎日夢を見たわけじゃないかもしれませんが、夢の中でこそ神が語られる、ね、夢だからなんだということじゃなくて、夢はとても大事な神様からの私たちにこの語られる、方法の一つだというふうに考えられていました。ですからこのアブラハム、イサク、ヤコブまでは神様が直接語られ、そしてヨセフには夢を通してしか語られなかった、だからヨセフは何でしょうね、大したことないんだとか、そういうことを言われることもありますけれども、夢も同じように、そして夢こそ時には、さらにパワフルに神様がこの語られるということがあるわけですね。そして2つの夢を見ましたね。これどうして2つだったんですか。もちろん3つでも4つでもよかったかもしれませんけれども、2つの夢が記されています。これはイスラエルでは証人は2人以上必要ですよね。ですから確かに神様からのこの大切な見告げだという時には一つだけだとそれは気のせいかもしれない、何か間違いかもしれない。でも2つで違う意味ではなくて、ヨセフが後にエジプトで解いていくのも同じ意味を持つ2つの夢でしたよね。ですから2つの夢、これは2人の証人、証言を表します。神様からの見告げなんだ。ですから2つ目の夢だというときに家族も、あ、それは神様のからのことだから、きっとこれは何かの意味があるに違いないと受け止めればよかったんでしょうけど、お兄さんたちはもともとこのヨセフをよく思ってませんでしたから、もう怒り心頭という感じですね。お父さんのヤコブでさえ、なんてことを言うんだって言ってましたけども、でも心に留めていたって、びっくりした顔がありましたよね。そうなんです。ヤコブ、イスラエルだけは神様からのことは何だろうと。ですから皆さん、夢も、全てが神様からのものとは限らないかもしれません。でもこれは神様からのものかもしれないものであろうかというときには、ぜひ私でも結構ですし、仲間と分かち合いながら、それがまた自分の家族、あるいはこの神の家族、教会や共同体全体、あるいは国に対する何か大切なことかもしれません。ですからそういうときにはぜひ分かち合って、いただければと思います。もちろん中にはそれはきっと気にしなくていいものだということが一緒に祈ってて与えられることもあるかもしれません。これはでも大切なことだということがあるかもしれません。神様はそのようにですね、皆さんもあなたのこともヨセフのように家族に、仲間に神の計画を告げていく大切な証人とされることがあるんですね。これからもあると思います。ですから、どんなこのヨセフはこの後逆境に立たされていきますけれども、どんな逆境の中でも希望を持っていこうではありませんか。そしてこの夢、ヨセフは見ただけでなく夢を解く、解釈する賜物も与えられていました。それがこの後エジプトに売られていて、大切なこの役を果たしていくんですね。ヨセフのように 神様が皆さんを私をにどのような神様のご計画を教えてくださっているんだろうか、御言葉を通してまた祈りを通して夢を通して出来事を通して出会いを通して皆さん神様からの言葉をぜひ受け取って、そして心に留めながら、これは神様からのことだというものはぜひ分かち合ってまいりましょう。最後にこのヨセフの話の中でキリストの姿と天の父の姿、今日どこに現れていたと思いますか皆さん。まあ、この後ヨセフがこの穴に入っていたところがありましたね。あの穴というのは、はい、この長男のルベンが殺すのはやめようと、まあ、殺そうと言ったのはあの他のお兄さんたちだったんでしょうね。でもルベンは一応一番年長者でしたから、あの一番発言力もあって、また兄弟たちを取りまとめる責任がお父さんに対して当時はあったんですね。ですからルベンが言ったことにはみんな従っていこうと、結構素直な弟たちなんですね。でもヨセフに対しては、いろんな思いを持っている。このヨセフが投げ入れられていた穴というのは、あの雨の降る時期にはここはあの水ため、ため池、井戸の役割を果たします。でもそうでない時期にはこの殻ですから、当時はあの、まあ、ご覧の通り荒野で何もないところですよね。それでもこの何かこの良くないことを悪いことをして、この刑を受ける、まあ、しばらくの間閉じ込めて、置かれる囚人、まあ受刑者という人がいるわけですね。その家族や部族の中で出たときにこういう穴に入れたそうです。で、まあ、食べ物だけを与えて、そして、まあ、一定の期間、まあ、これでよかろうというときには引き上げていく、まあ、そういう、つまりヨセフを、ヨセフが悪いんだ、ヨセフが悪いやつなんだということで、この囚人扱いを兄弟たちがしていたということですね。まあ、でもルベンは、これで殺さなければやがて他の兄弟たちがいない間にヨセフを引き上げてお父さんのところに連れて帰ろうと思っていた、まあ、自分の責任を果たしたかったんですね。まあ、ルベンがヨセフを思っていたとも言えますけれども、でも最後ルベンなんて言ってましたっけ、あの映像はありませんでしたけども、ああ私はどうしたらいいんだ、私はって言ってましたよね。お父さんに対してこの長男としての、顔が立たない、責任を果たせないということで、まあ、結局自分のことを考えていたということです。もう一人ユダという4番目のお兄さんがいました。でユダがこの穴に入れたままでなくて、あのこの後ラクダの絵がありましたよね。イシマエル人が出てきて、この彼らに、ヨセフを売ろうって言いましたね。まあ、これ提案したのもユダです。まあ、そうすればこのまま放っておいたら食べ物を与えなければヨセフ死んでしまうかもしれない、殺さなくても、でも、まあ、売れば、なんとかヨセフが助かると思ったのか、それとも銀貨が自分たちに入るので山分けしようと思ったのか、まあ、ヨセフばっかりお小遣いもらってて、ユダたちは、ね、ヤコブからもらってなかったかもしれませんから、まあ、いずれにしてもこのユダがこの兄弟をお金で銀貨で売ったって言うんですね。皆さん、ユダが兄弟を銀貨で売ったってこれで何ですか。これつまりヨセフがイエス様と同じ姿だっていうことですよね。後に弟子のユダが、しかも12弟子の中です、12兄弟の中で、まあ、イスカリオテのユダは銀貨30枚だったんです。この時は銀貨20枚、この銀20枚というのは当時の奴隷を1人を売る値段だったと言いますね。それは2年分の賃金に当たると言います。まあ、2年間働いたら、まあ、2年間は働けるだろうということで1人の奴隷を当時売り買いしていたと言うんですね。まあ、ここにキリストの姿がありますし、またそれを売っていったユダというのは私たちの姿であります。またここでイシュマエル人とかミディアン人とかそういうこの、商人ではなくて商人の人たちが登場しますね。彼らは あの親戚ではありますけど異邦人です。これは私たちと同じ姿です。私たちが、まあ、通りがかりだけれども、でもこうやって、イスラエルを通して神様がご計画されていることをこの、まあ、手伝っていく、結果的に神様はこのように私たち異邦人を用いてご計画を進められます。この兄弟の怒りを受けて売られたヨセフは御子キリストの姿です。じゃあ天の父の姿はどこにあるのか。最後にすごい顔が大写しになってましたよね。このヤコブイスラエルの嘆く姿です。はい、あのこれがね聖書の御言葉かって思うくらい、あのものすごいこの嘆きの声でさっき読まれていましたね。まあ、他の子供たちから慰められても慰めを受けようとしない、もうヨセフと一緒に読みに下ってもう自分も死んでしまいたいというほどのヤコブでした。結局ヨセフがいなくなればようやくお父さんは自分たちを愛してくれるだろうかと兄弟は私は思ったんですよね。ところがますますお父さんのイスラエルはヨセフのことばっかり思っていく。なかなか私たちの思い通りには物事は進まないものです。でもどうでしょう、ここに現れる天の父の姿、あの私たちの中で誰かだけを溺愛するというそういう姿ではありません。失った子供を一人、子供を一人失うことがどれほど悲しいことなのか、痛ましいことなのか、そして自分の命ほどにそれを嘆く父の姿です。これが私たちもそうなんです。私たちはがヨセフと同じように神から離れて神から失われてしまったときに、また私たちの家族が大切な仲間たちがこんなにもたった一人のために天の父が嘆いてくださるのか、思ってくださるのかということをまだ知らない家族や仲間たちがたくさんいるでしょう。どうでしょうか、私たち、いや12人も、ね、いるんだから1人ぐらい、自分ぐらいいなくたって、残り11人でお父さんよろしくやってくれればいいだろうと思うかもしれません。でもそうではないんですね。私たちが誰一人かけがえのない、いやかけてもいいと神様思われたらそもそも私たちを作られなかったはずです。最後にあの有名なヨハネの福音書3の3章16節を読んで終わりたいと思いますが、出せますか。はい、じゃあご一緒にそれを読んで終わりましょう。本当に神様がどれほど私を、そして私たちの苦々しい思いを未だに抱いている家族や、あの人には、会いたくないとか、あの人だけは許せないと思っている人をもその一人のために天の父は本当に熱い思いを持ってその一人を救うためにイエス様をくださいました。この3章16節ご一緒に読んで終わりましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。愛する天のお父様、お祈りいたします。本当に父の愛に私たちどれほど飢え渇いてきたでしょうか。それほど神に愛されていなくても自分でやっていけばいいやとか思ってきてはいなかったでしょうか。これほどまでにこの私一人が神から離れていることを嘆いておられる天の父の愛を今日教えられました。またその私の代わりに売られていった、犠牲となったヨセフの姿、これはイエス・キリストの姿です。でもそれのヨセフのゆえに、そしてそのイエス様のゆえに 家族全体がこの後滅びることなく救われていくことになりました。そのイエス様の命と献身をありがとうございます。どうぞ私たちもイエス様のように父の愛に飢え渇くものとならせてください。私たちの愛する家族も仲間たちも、また私たちが苦々しい思いを持っている人、持たれている相手も、共に父の愛に飢え渇いてその愛を喜び分かち合っていく神の家族とならせてください。それを力強く推し進めてくださる聖霊なる神様、どうぞお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。